はい、ということでですね、コンセプトに関するお話の続きをしていきます。続きっていうか、僕の中でそのコンセプトというものに対する考え方っていうのが、考え方っていうか捉え方ですね。捉え方っていうのが、ちょっと前は僕こんな風に言ってたんですよ。それは何かっていうと、コンセプトを設定しましょうと。でそのコンセプトっていうものを、一個にしっかり決めてしまって、でそのコンセプトっていうものを決めていくことによって、決めていくことによってじゃないな、コンセプトっていうものを設定したら、それをフレーズ化して、でそのフレーズをブログのヘッダーにしましょうっていうふうに、僕は言ってきたんですけど、それもマニュアルに載せてあることなんですけど、もっとちょっとこういうふうにした方がもっともっとあの伝わるコンセプトを伝わるものとして扱っていくことができるなっていうふうに思ったやり方があるんで、これは今度からセミナーでもお話ししていく内容なんですけど、先にクライアントさんであるあなたにお伝えしていきたいなと思います。まず、今回の新しい考え方っていうのは、コンセプトを3つの段階に分けます。その3つの段階っていうのは何かっていうと、企業コンセプト、それからマーケティングコンセプト、でそれから商品コンセプト、この3つに分けます。なんで3つに分けるのかっていうと、そういうふうに分けてあげた方が柔軟な考え方ができるからです。柔軟にっていうことはすごく大事で、これ1個これやれば、これをやりましょうっていうふうにやると、なんでやるのかも考えずにもうそれをやるんだっていう風に捉えちゃう方って結構多いんですけど、僕のクライアントさんの中には少ないですけどね、なんですけど、そうなっちゃうと、自分の起業っていうのができなくなっちゃうんですよ。わかりますかね。つまり、例えばこんな本があります。今僕の手元にあったんですけど、まだ会社にいるのみたいな本があります。で、この本はまだ半分ぐらいしか読んでないんで、ちゃんと内容を把握してないんですけど、例えばこの本が、この通りやれば起業ができますよって書いてある本だとします。そうすると、その情報を受け取った方がですね、じゃあこの通りやれば起業できるんだっていうふうに受け取っちゃう方って結構世の中には多いんですよ。なんでかっていうと、その、言われた通り働くっていうことが習慣づいちゃってる方っていうのは、クリエイティブな思考ができない。どんなに人がこの通りやれば、この通りやれば起業できるんですよってどんなに人が言ってたとしても、それは、あくまで判断基準の中、自分の中の判断基準の一個に加えるだけで、宗教じゃないんだからこの通りやればいいなんてことは世の中に本来ないんですよね。だって世の中のほとんどのことっていうのは正解はないわけですから。なので、僕がそのコンセプトっていうものの捉え方っていうのを、コンセプトってこうですよっていうふうに、一個にしちゃってると、柔軟な捉え方っていうのがしづらくなっちゃう、なと思って、もっともっと柔軟な捉え方をしていくために、捉え方っていう、コンセプトっていうのを段階を作ってあげた方がもっと柔軟に捉えやすいかなというふうに思ったんで、企業コンセプト、マーケティングコンセプト、商品コンセプト、で、ブログのヘッダーに来るフレーズっていうのは、マーケティングコンセプトか、もしくは商品コンセプトから生まれたキャッチコピーっていうふうに考えていきたいなっていうふうに思います。コンセプトをフレーズ化して、そのままブログのヘッダーに持っていきましょうっていうふうにやると、コンセプトに対する考え方が、ブログのヘッダーに書くことを前提としたコンセプトになっちゃう。で、それは考え方の軸として、考え方のガイドとして寄り添う分にはいいんですけど、それがコンセプトを縛ってしまうものになっちゃうと、すごく考えにくくなっちゃうんじゃないかなっていうふうに思ったんで、コンセプトはコンセプト、キャッチコピーはキャッチコピーっていうふうに別のものとして、捉えられるようにできたら、もっと、考えやすいし楽しくできるかなっていうふうに思ったんで、ちょっとそういうふうに分けてみようと思いました。でまず起業のコンセプトっていうのは、そもそもなんであなたが起業しようと思ってるのか、なぜあなたがやろうとしていること、あなたが最初にこれで起業してみよう、これでビジネスやってみようって思ったことが、なんで起業じゃなきゃいけなかったのか。それぜひ考えてみてほしいんですね。なぜ起業なのか。やりたいことで起業したいんです。やりたいんだったら趣味でやればいいじゃないですかって世の中の人は思うわけですよ。でも、それでもなんで起業していきたいって思うのか。っていうところがまず起業のコンセプトですよね。でそこには、世の中に対する自分の思いとか、あと自分ができること。 自分がやりたいこと、やりたいこと、できること、世の中に対する思い、期待、不安、こういったことがないまぜになっているもの、これをですね、まず明文化してほしいんですよ、企業コンセプトとして、私は自分のできるこういうことで、自分のやりたいこういうことで、世の中をこういうふうにしていけるんじゃないか、だから起業するんだっていうのをコンセプトとして定める。これが企業コンセプト。僕のワークの中で言うと、一番近いのは多分長寿の部分ですね。ただ長寿っていうのはものすごく長いスパンで描いてるんですけど、長寿のものすごい手前ら辺の方のことっていうと、またなんか縛るような言葉になっちゃうかもしれないんですけど、でもなんかそんなイメージ。ここはまた柔軟に捉えてください。で、それが起業のコンセプト。で、じゃあ自分はこれで起業しようと思うっていうその起業のコンセプトがあるんだけれども、ただそれって自分の中でただ生まれてる思いであって、世の中に実際にそのニーズとかウォンツがあるかっていうのはわからないですよねって話は僕しょっちゅうしますよね。しょっちゅうするし、この間もクライアントさんとメールのセッションの中でちょっと話になったんですけど、これ大事な考え方の一つとして、お客さんの層の中で、お客さんの人の層の人たちが、必要だと思っているものと、その人たちに本当に必要なものっていうのは、結構かけ離れてることが多いんですよ。例えば、本当はコーチングが必要な人っていうのが世の中にはいるんですよ。ところが、世の中のほとんどの人、そのコーチングが必要な人であったとしても、自分に必要なものはコーチングだとは思ってないっていうことがほとんどなんですね。なので、その人にとって必要なものを、その人が必要だと思っているものとして見せてあげる必要があるんですよ。だから、インタビューとかしていく必要があるんですね。で、その自分で起業しようと思ったその起業コンセプトに、関しての、インタビューをしますよね。で、そのインタビューの結果生まれてくる、どんな人のためにどんなことで貢献できて、どんな、相手にどんな変化をもたらすことができる、何なのか、どんな活動なのか、何者なのかっていうものの集合体。これがマーケティングコンセプトです。世の中の声を反映したものになるのがマーケティングコンセプト。自分の思いから生まれたもの。自分のやりたい、できる、世の中にはこれが必要なはずだ、世の中にこれが求められてるはずだって思うのが企業コンセプト。その企業コンセプトと、インタビューを通して世の中の声をくっつけて、くっつけたものが、マーケティングコンセプト。そうするとマーケティングのコンセプトができますよね。で、このマーケティングのコンセプトと、そのマーケティングのコンセプトの中で約束されていることを実現するために必要な商品形態。マーケティングのコンセプトの中で約束されていることっていうのは、こんな人に、こんな変化をもたらすっていうのがありますね。こんな人にこんな変化をもたらすっていうのはマーケティングのコンセプトの中で、約束されていることですよね。で、その約束されていることを実現するためには何らかの商品形態が必要になりますよね。これはいろんな形があるかもしれないですね。例えば、セミナーであるとか、継続的なセッションであるとか、こんな施術であるとか。で、マーケティングのコンセプトと、その、商品形態。これをくっつけたものが商品コンセプトになります。何々な、継続セッションですとか、何々な、連続セミナーですとかありますよね。そういう、くっついてるものっていうのが商品形態とマーケティングコンセプトがくっついたものが商品コンセプトになります。で、その商品コンセプトから例えばランディングページを書き始めたりとか、商品コンセプトから外れない形で、ランディングページ、セールスレターを書いていったり、すると、なんじゃかんじゃなんか余計なこと書かなくなる。ので、すごく伝わりやすいランディングページになるし、あとそこからキャッチコピーっていうのを生み出していくことが、キャッチコピーっていうのはこの場合はランディングページのキャッチコピー、ヘッダーコピーっていうふうに言うんですけど、ランディングページの一番上のフレーズっていうのを生み出していきやすくなる。で、ブログのヘッダーに来るのは何なのかっていうと、マーケティングコンセプトから生まれるキャッチコピーです。 なので、コンセプトを無理くり短くしようっていうんじゃなくて、コンセプトが長くなっちゃったら長くなっちゃってでもいいんで、それを、キャッチーなフレーズ化しても、キャッチーっていうのは見てパッとわかる。で、それがコンセプトがパッと伝わるようなフレーズにしたものがキャッチコピー。で、これが今まで僕が言っていたその13文字かける2行から5行っていうのが、キャッチコピーです。なので、コンセプトを無理くり短く、コンセプトって本当は短い方がいいんですよ。短い方がいいんですけど、コンセプトを無理くり短くしようっていうんじゃなくて、コンセプトはコンセプトで作った上で、それを伝えるためのキャッチコピーっていうのを、また別で作るっていう発想で考えると、より作りやすくなるっていう人も多いんじゃないかなと思うし、そうじゃない人も多いかもしれない。これはあくまで一個の提案っていうか、そういうやり方もあるよっていう話で、僕的には、企業コンセプト、マーケティングコンセプト、商品コンセプトっていうふうに、3つの段階に分けてあげた上で、キャッチコピーはキャッチコピーで別に作って、ブログのヘッダーに入れるならヘッダーに入れる、商品のランディングページの、ヘッドラインに入れるならヘッドラインに入れるっていうふうにした方が、より伝わりやすいし、分かりやすいし、作りやすいんじゃないかなっていうふうに思ったんで、こんな動画を撮って、あなたに伝えてみようと思ったし、そのことに関して今度セミナーをや、今度から、名古屋からスタートするセミナーをやっていこうかなっていうふうに思ってます。大事なのは、これ一個だけが答えじゃないっていうことです。これはあくまで参考にしてください。こういうやり方もあるよっていうことの選択肢の一個として加えてください。これをやらなきゃダメなんですとか、これが正解なんですとか、そういったことっていうのは、世の中にあんまりないです。なんでかっていうと、結局答えを持ってるのはお客さんだし、お客さんは生き物だから。僕がどんなにこうですよって言ったってそれが正解ってわけじゃない。っていう感覚だけは、常に忘れないように。そして自分自身が持っているものも、つまりあなた自身が持っているものも常に正解というわけではない。っていう視点も忘れないように。もちろん、自分は正しいと思ってていいんですよ。自分は正しいと思ってていいんですけど、自分だけが正しいわけじゃないかもしれないっていう風な視点を常に持っておく。自分も正しいかもしれないけど、お客さんの言ってることも正しいかもしれないとか。っていう風な複数の視点を常に持っておくことを、大事にしながら、一個の視点に縛られずに、この一個だけが正解なんだっていう風に思わないように、しておくことがとても大事です。ということで、マーケティング、コンセプトっていうものを3つに分けるってことと、コンセプトとキャッチコピーを、分離させるっていう考え方のお話でした。お付き合いいただきましてありがとうございました。